ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。私、いろいろ研究会をやっておりまして、一番最初に情報の会っていうのをスタートしたんですね。この頃、まだ大学に勤めておりまして、しかし、大学でも非常に議論が少ないんですね。毎日毎日の研究とか、そういうのは学生だとか、学会とか、そういうところで議論するんですけども、やっぱり僕らは、ちょっと言いにくいんですけど、知的な商売なもんですから、常に例えば運動選手で言えばね、野球選手は常に野球やってるだけじゃなくて、ちゃんとランニングしたりですね、自分の体を常に正常に保ったり、鍛えたりしてるわけですね。で、学者も、学生の時代は一生懸命勉強したり、興味もいろいろあったりするんですけど、そのうち、大学の先生なんかになってですね、定常的になりますとね、これ中学とか高校の先生もそうなんですけども、毎日のルーチンの仕事っていうかですね、そういうものと、あまり学問とかそういうのに関係ないような、例えばサッカーを見たりですね、野球見たりしたりね、それから、友達と酒を飲んだりっていうことで、それから、あまり高度ではない日本のテレビジョンを見たりね、そういうことになってしまうので、だんだん仲が劣化してくるような僕は気がするんですよ。やっぱりスポーツ選手と同じように現役であればね、やはりスポーツ選手が体を鍛えて常に精神と共にね、やってるように、僕らも現役であれば、スポーツ選手は現役が40歳ぐらいで、ね、終わりになるのでちょっと楽なんですけど、我々は現役がもう70でも何でも現役は現役なんですね。それでそれに気がついたのが、60ぐらいでしょうか、僕は。それまではもう研究一筋でしたからね。それで、人と話をしてですね、研究会をずっとやり始めました。それの一番最初が情報の会でしたね。情報の会っていう名前がついてる通り、テレビとか、そういうところと関係ある人なんかをちょっと集まっていただいて、で、大学の支援も受けて、一番最初は文部省の科研費の支援も受けてたような気がしますが、ちょっと間違ってるかもしれませんが。そういうことで、大学の教室の一部を借りてですね、そして1ヶ月に一遍、みんなで、フリーディスカッションに近い議論をしてね、やっぱり頭をやっぱり鍛えると。もちろん日頃論文読んだりね、そういうことは計算したりなんかはするんですが、それではやっぱり自分の道のこうなっちゃうんですね。ですから、やっぱり広げてということで、それを始めまして、もうそれですから、それはもう20年以上になりますけどね。前の方ともう随分メンバーが違って、一番最初の方は今おられないかもしれないですね。だけど、今は大学関係以外の方も、集まっていただいて、それから、だんだんそれが非常に僕にとって面白かったもんですから、その後、私、ライオンズクラブに入ってましたので、ライオンズクラブの中の有志の方と、そういうその自治問題、特にライオンズクラブの場合は、ご商売をやってる人が多いもんですから、世界情勢とかですね、政治経済の問題を、議論する会を作ったりですね、いろいろありましたね。あれやこれやと。それから最近ではもう、かなり主力がね、未来塾は友達テレビの柏木さんという方と一緒に始めまして、最初はなかなか学者ですし、柏木さんは放送関係の方だったんで、あまりスムースに意思が疎通するってことにならなかったんですが、最近ではもう意思はぴったりと一致してですね、やっぱり未来のことを日本人と一緒に話そうっていうね、そういうところで非常に調子に乗っておりまして、もう5年から10年の間ぐらいですかね、始めまして、そしてニュースもやり、検討会もして、旅行もするっていうことですごく良くてですね、今年からこの未来塾っていうのを新未来塾という名前を付けまして、そしてさらに、一生懸命やりたいと思っております。それで古いものは情報の会とかね、そういうのは少し整理をしていってというふうに思っております。それで今日はですね、実はそういうことを話したのは、実は私ものを考えるときに、自分でまず最初少し考えて、そういう情報の会とか、未来塾とかでディスカッションして、それで少しまた進歩させてっていうふうにやっていくんですね。で、大体一つのテーマを、大体1年とか半年ぐらい考えますと、このひばりクラブにオープンすると いう感じなんですね。で、今日は日本の魂っていうね、 これ僕ものすごく紆余曲折してるんですよ。やっぱり日本の魂は難しいんですね。まあ、最初は全然、まあ、いわば左翼と右翼の話みたいなのから僕もスタートしまして、まあ、その後一番大きな進歩が、やっぱり日本人の魂は自然と、それからまあ神様っていうかね、まあそういうものでできてると。神様って言っても自然の神様ね。それからヨーロッパの考え方っていうのは、やっぱり力、利益、それから人間から発生した神様。まあ、こういったものでできてるっていう、非常に大枠がつかめたのが、そうですね、アイヌの研究をしてる頃ですかね。アイヌの研究をだいぶ文部省のご協力を得まして、東大のご協力を得ましてね、やりました。あれも私にとっては随分進歩いたしました。実際上、アイヌの学問的な研究もやりましたし、その他に北海道に行って、アイヌの方が家を作るところとか、それから熊の祭りとかね、そういう実態、それからアイヌの方の今までの生活の実態に触れるっていうのこともしましてね、それが私の精神的な成長には随分役立ちました。それらはさらにここ2、3年で進歩しましたもんですから、それをまとめる段階に達しまして今日に至りました。で、今日はですから日本の魂というんでですね、まあ、到底私は30年前にはこういうことは話せませんでしたね。で、まあこの話が終わってから、今非常に進歩している物理学とか科学ですね、生物学、医学、こういったものをお話しようかなという計画で、今は、私のこのひばりクラブではいつもそうなんですが、日本の魂を話しているときに僕は、時間のあるときには、次の課題をお話をする準備をしているって、まあ、こんな感じなんですね。それで、日本の魂っていうのをどういうふうに整理をしようかっていうことにすごく時間がかかってしまったんですが、その結論としてですね、やっぱり武士道から行こうと。で、やっぱ武士道は非常にまとまってるんですね。まあ武士道は皆さんよく知ってるように侍の道なんですけども、これはほぼ日本独自で発達したという特徴があります。もちろん武士というのはギリシャ時代からですね、やっぱりある意味でのちゃんとした意味がありました。ギリシャ時代のギリシャ神話にもですね、日本の武士道と相通じるところありますし、まあ、ローマの将軍の考え方なんかもですね、やはり武士道が非常に濃いですね。から中世のヨーロッパでも、まあ、騎士道というのがありまして、それに基づいてのいろんな行動というのはなされました。まあ、決して日本だけに武士道というものがあるわけじゃありませんが、まあ、日本の武士道って極めて特殊に発達しました。しかも中身はものすごく立派。立派っていうのはですね、この思想っていうのはこっちから見たら A がいいって、こっちから見たら B がいいっていうのはあるんですね。その A と B と比較してどっちが立派っつってんじゃないんです。A も中身の立派さ、B も中身の立派さなんですね。中身がどのくらい練られてて人間として尊敬できるかっていうことですね。僕はね、ヨーロッパは皆さん随分皆さん尊重してますし、もちろんギリシャ哲学っつったらもうね、素晴らしいし、中世の哲学も素晴らしい。中世の科学も素晴らしい。まあ、芸術もですね、素晴らしいですよ。ところが僕ね、どうしてもヨーロッパはダメなんです。なぜかっつったらですね、奴隷がいるからなんです。で、ギリシャでも 60% ぐらい奴隷がいた。奴隷とですね、あの立派な哲学が僕の体の中で、心の中でどうしても一緒にならないんですよ。ええ。非常に簡単に言えば、人間の尊厳、と言いながら、奴隷をお金で買うということの二つを同時にできる人間というものを、僕はね、いくら立派なね、近代哲学書を読んでもね、やっぱりこの人は嘘をついてるんじゃないか、心の中で嘘をついてるんじゃないかって気持ちが強くなってしまうんですね。私ね、40ちょっと前でものすごく悩んだんですよ。ものすごい悩みました。それはね、世の中が環境の問題って言い出しましてね、それで、まあ、物を大切にしよう。樽を知る。ね。まあ、リサイクルも始めまして、いっぱいそういう問題が出てきました。確かに、大量生産が始まりましたので、それに基づいて、我々は、本当にこれでいいんだろうかという疑いが出てくるのは確かなんです。それはいいんですね。だけど、僕は自分の身を考えて、その頃私は、会社で課長ぐらいでしたから、どんどん出世していくんですね。毎月収入が増えていくんですよ。まあ言ってみれば。 だけど私は10年前もちゃんと生活してたんですよ。30いくつになってもちゃんと生活するんです。だから多分それ以降も出世する見込みだったんです。そしたらもっとお金増えちゃうでしょ？お金増えたらどうしても使う量が増えちゃうんですよ。ええ。ですからそうすると、僕の言ってることは矛盾してるなと。片方で環境を大切にしようとか森林大切にしようとかね、生物大切にしようとか言ってながら、自分が生物を殺める数も増えるし、自然を、だってね、昔は道路も砂利道でしたよ。まあ、土の道とか。それが全部今コンクリートでしょ？したら僕はね、ちょっとノイローゼかもしれませんが、そのアスファルトの下で、うめいてるミミズの声がちょっと聞こえるんですよ、僕の場合は。これで、なんていうことしてるのかなと思いましたね。まあ、冗談でいつも話すんですけど、これはまあ冗談の一種なんですけど、蚊がね、よくブーンと飛んできてこう刺しますね。あれは刺す蚊っていうのはだいたいメスなんです。それから、妊娠してるんですね。で、タンパク質が足りなくて子供を産めないから人間の血を取りに来る。それが蚊なんですね。そこにこう刺しますでしょ。そこを見てますとね、血を吸い出しますと、お腹が赤くずっと腫れてきますよ。ね、血を。うん、しっかりせえよってこう僕は、まあ、言わないけど、こう見るわけですね。そしてあらかた、お腹が丸く赤くなるとわかりますから。そして僕は叩くのは、蚊のいるここじゃなくて、ここを叩くんです。そうするとこう、びっくりして蚊が飛んでいきますね。しっかり埋めようって言ってね。あと僕はね、蚊が痒くないですよ。なんでかって無比がありますから。無比って虫の、あれ、中和薬ですね。だいたい、蚊は酸性ですからね。くちばしの先が。だから、アルカリ性でちょっと中和したら、だいたいなくなるんですね。でね、そういう生活、ちょっとそういう気質があるんですよ。僕はそういう気質がですね。それが、私が好きな法則なんかがいいなと思ったんですね。人間は生きてれば、生物を殺せないと自分が生きていかない。だから勘弁してねって言って殺すんだけど、お金が貯まれば貯まるほど、生物の殺す量が増えちゃうんですよ。それはね、よく統計もありまして、この前読者の方が違うって人も言いましたけど、私はよく調べて、1000円のもので命が3つ取られるなら、3000円のものは、だいたいその3倍は命を取るんです。どうしてもそうなります。まあ、損失もあるしね。調理の仕方もあるし、美味しいものというのは命を多く取るんですよ。しかしそれは認めてもらわないとね、僕も生きていけないっていう面もあります。しかし、あの時にリサイクル、服ね、例えばこういう服。それも買えば買うほどこれ植物だからあまり痛みは感じないかもしれないけど、やっぱり生物なんですね。そしてまた無駄なんですよ。大体江戸時代は今の100分の1ぐらいの消費量だったんですよ。それでもちゃんと江戸の人は楽しく過ごしてるんです。まあ、寿命が短かったですから。まあ、そういうことで寿命も短かったんですが、まあ、そうなんですね。で、これにものすごく悩みまして。それで、やっと43で、まあ、ある悟りっていうか、自分なりの悟りに入って、まあ、現在の生活に至ってるわけなんですね。今でも、ある意味では僕は質素なんですよ。質素って言ったらまた、みんなに怒られますけど。やっぱり僕はそこの壁が乗り切れませんね。贅沢のものを食べたいとか、いいものを着たいとかいうことがどうしてもダメなんですよ。できないんです、自分で。できないから、しょうがないからをやめてるわけですよ。それでも僕はちゃんとした生活してます。この令和の時代に沿ったちゃんとした生活してますね。だけど、お金は僕はあまり使えません。ええ。そういうその、人間の心にあるなんか魂っていうかそういうものは私はやっぱり日本人で自然から来てるんだと思うんですね。僕も自然から。日本人は自然とすごく近いんです、距離が。例えば音楽を取りますと、ヨーロッパの音楽素晴らしいですね。僕も大好きなんですが、ベートーベン、チャイコフスキーね。まあ、リストやら何やらありますよ。グリークにね、至るまで。すごくいいですね。もう、やっぱり人間の高貴な魂。っていうのを感じますね。ええ。だけども、日本の音楽っていうのまた全然違うんですね。またまあ、笛とか笙っていうようなものとは別にして、例えばある程度音楽が形できた江戸時代なんかを見ましてもね、例えば琴を見ましても、春の海とか、六段とか、それから宮城道夫になったら、 今度は瀬音とかいろいろ出てきますね。すべて自然との距離がすごく近いです。まあ、絵画でもそうですね。まあ、大体ヨーロッパの絵画、王侯貴族の絵画とか、戦争の絵画とかいうことで、庶民の絵画が出てくるのは、大体19世紀の半ばの、まあ、フランスの2月革命あたりからですね。ある意味で、そういう、いわゆる本当の人間というのをこう描くというのが出てきますが、やっぱりそれまでは、高貴な方々の絵とか、神話の神様とか、そういうのが多いんですね。だけど日本にはやっぱり、鳥獣戯画みたいな、まああれ、絵画というかどうかわかりませんけどね、立派な絵画としては、風神雷神図みたいにね、ずいぶん前から、本当にこう自然と接近した、自然の中の人間という、まあ、描写が音楽にしても、絵画にしても強いわけですね。まあ、かなり人間っぽくても、東海道五十三月とか、富岳36景とかね。まあそういった風景画なんかでも、非常にこう自然の中の人間というのを強く描いていると。まあ、浮世絵ぐらいになりますと少しこう人間にこう偏ってきますけどね。そういうこう人間と自然との間の共存する世界というものが、私の心にもすごく強いんです。そういう意味で私はですね、まあ源平の頃、平安時代のちょっと前から、平安時代の前というか平安時代の後の方ですね、後半ですね、平家がのしてくる時ぐらいから誓われてきた武士道というのが、まずは日本の根本思想の一つではないか、ということで、武士道の研究をずっとね、まあ、鎌倉時代になりますと、蜂の木ですか、時折でしたかね、北条時折の時の話ですね。ああいった蜂の木のような、本当にこう、武士道の見本みたいなものも登場してくる。もちろんその後も発達しますから、まあ、いろいろ武士道って発達してきて、まあ、それが明治時代に入り、まあ日本はどうしても左翼の人で批判する人いますけども、何にしろ有色人種で植民地じゃなかったのは日本だけですから、それを最後に追い詰めようとしてきたのがアメリカ、イギリス、オランダ、そして寝返った中国の4カ国に囲まれましてね。まあ、日本はここでもう一回最後の武士道精神を発揮せざるを得なかったと。まあいう歴史的な悲劇がありましたけども。まあそういうことで、僕はまず武士道からスタートしなきゃいけないだろうと。まあ、日本の思想は最初神道からかな、神様のね。神道から行くのかな。神道から行けば順序通り行けますけど。やっぱり日本人の魂、日本人の本当の心の考え方、僕の中で奴隷がどうしても許せない。食べ物は命を食べてる気がする。申し訳ないと。豚肉を食べれば俺の肉はなんで食べないんで豚の肉を食べるんだっていうノイローゼ的なものが僕にちょっとありましてね。で、それで武士道からスタートすることにしました。で、今、我々は精神を失っております。日本の魂をほぼ半分失いました。それは嘘をつくようになった。ごまかすようになった。自分に得すると思えば、ごまかしも認めるっていうようになった。そういう、まあ、惨めな民族になりましたね。私はそう思います。そこでそれを武士道からどう崩れていったのか。もしくは、今後、今の日本人の精神というのは、魂は一体何なのか。じゃあ、それは、太古の昔から日本人が育ってきた日本の魂とどういう関係にあるのかというのを今日から少しですね、日本の魂という意味で続けていきたいと思っております。